こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では
普段ヨーロッパ最大級のコンサルティング会社のローランドベルガーにてシニアパートナーをされている田村さん、変革アドバイザーの野本さんをお迎えし、
変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ2人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら。
変革参謀になるために影響を受けた書籍とは、と題してお送りしたいと思います。以前のエピソードで田村さんが昔毎日一冊本を読まれていたと。変革参謀になるために影響を受けた書籍っていうのはどのようなものがあるんでしょうか。
変革参謀になるために読んだとか、なるために何かこう影響を受けようとした書籍ってわけじゃないんですけど、結果として自分のこうものの考え方とか、その生き方とか選択の仕方とかに結果として影響を受けたなと思う本いくつかあるんですね、うん、あんまりこうビジネス書じゃないんですけど、でかついずれもそういう意味で古いんですけど、うん、ちょっと順番にまず一つ挙げるとすると、うん、これもね多分20年ぐらい前に読んだと思うんですけど、将棋の今藤井さんって、
はい、
有名な若い方いらっしゃいますけど、うん、ちょっと一世代私前の人間なんで、羽生さん、
羽生さん、はい、
羽生善治さんが、
はい、
書いた本で、決断力っていう、これね、新書です。今日お話しするのは全て今売っているかどうかは調べてません。当時読んだと。羽生さんの決断力っていう本で、タイトルの通り、決断とは何かっていうことを語ってるんですね。こういくつか印象的な言葉というか、があって、例えば、決断っていうのは不完全な情報の中で責任を引き受けるっていうのかな、うんうん、そういうこう行為だというようなことが一つ書かれてるんですよ。これってなんかこれまで話してきた変革参謀そのものなんですよね。結果として見ると、うん、完全情報下で意思決定できるんだったらこんな楽なことはないわけで、まあ経営者なんかいらないと。だって分析して考えたらロジカルに答えが出るんだったらやるだけと。だけど当然世の中どうなるか分かんないし、そもそも社員がどう反応するのかも分かんない、何も分かんないもの尽くしの中で、まあ、要は不完全な情報の中で、でもだからやらないってわけにもいかないと、とにかく動かなきゃいけないと。そういう意味でこう決断っていうのは不完全な情報の中で、でも意思決定して動く、でそれに対して責任を取るっていう仕事だと。これまさに将棋がそうなんだと思うんですよね。どの手が一番論理的に正しいかを全てシミュレーション、まあ、AI ならできるのかもしれないですけど、全てシミュレーションをして、でこれだなんていうことが限られた中で人間の頭でできるわけがないと。したがって不完全な情報の中で決めなきゃいけないと。別の言い方をすると、羽生さんなんかこんなことも言ってたと思うんですけど、最も良い手、最善の打ち手っていうのを選ぶ仕事ではないと。ではなくて、今自分の過去の経験とかその場での直感の中で自分がこう取り得る、選び得る手の中で最もこれがいいっていうものを瞬時に選ぶっていう、それが問われる勝負だと。これまた経営そのものというか、変革そのもの、変革参謀がやらなきゃいけないことそのものなんですよね。なのでこの羽生さんの決断力ってこう読んだ時に僕すごい感動したんですよ。で当時いた会社でもう部下にチームメンバー全員に読めって言ったんですけど、羽生さんの決断力読みなさいと、他の本どうでもいいからこれを読むべきだと、いうのは結果としてこう振り返ってみると、20年後の自分から振り返ってみると、実はこの本にすごい影響を受けたのかもしれないなと、いうことで、まず一冊目は羽生さんの決断力。
すごい。今思ってもやっぱりいい本ですか？
だと思います。
あ、そうですか。
ぜひ。
いや、これはちょっと読んでみたいと思いました。
藤井さんの時代ですけど、羽生さんを読んでいただきたい。
おー、ありがとうございます。決断力、はい、羽生さんの決断力ですね、はい。ありがとうございます。じゃあ、野本さんにもお聞きしていいですか？
はい。それぞれに用意してきた本が数冊ありますんで。
はい、わかりました。
一体、
何が出るんだ？
一個ずつね、はい、出していきますけど。そうなんですよね。いきなりそれを出されちゃうと僕も喋りにくいんですけど、僕は王道からいきたいと思いますが、これまた今売ってるのかどうかわからないですが、熱狂する社員という本が、
熱狂する社員、
はい、ありまして、英字出版から出てたデビッド・シロタさんという方、 他に名が書かれている本なんですけど、要は社員が熱狂してその会社の目標にこう突き進むにはどういうふうにこの経営をアプローチしたらいいのか、どういうふうに経営をしていったらいいのかっていうことがこう書かれてる本ですと。でこれを読んだのが多分約20年前ぐらい、
同じタイミングですね。
僕が松下電工の経営企画で社長のスピーチライターとか、そのいわゆるその経営企画として方針の策定展開をこうやってた時代なんですけど、前にもお話をしましたけど、いい戦略はできたのになんでそれが達成できないっていう問いを当時の畑中社長がおっしゃられて、それをこう解き明かすためにいろんなことを、まあ、経営企画担当の取締役室長、グループ長課長僕みたいな感じでやってたんですけど、まあ本読み漁ったんですよね。でもやっぱりこうあんまりその時って実行力みたいなところにフォーカス当ててる本がなかったのか、僕が探せなかったのか、今みたいに便利な世の中じゃないんでって言った時に、いろいろ読み漁ってるうちに出会ったのがこの熱狂する社員ですと。でもちろんこの中にはいろんなことが書いてあって、ちゃんと従業員のサーベイをしましょうとか、なんかそういうことも書いてはあるんですけど、すごく印象的だったのが、ま、皆さんまたあの検索していただければありがたいんですが、人材パフォーマンスモデルというものが、あのこの中で提唱されていて、まあ大体ですね、その社員の士気っていうのはリーダーシップによって引き起こされるものだみたいな、結構こう安直な理論が多かった中、ここはですね、社員をの士気を上げると社員のパフォーマンスがあり、満足、顧客満足度が上がり、でそれが企業の業績に行き、そういう結果が社員の士気に跳ね返ってくるフィードバックループがあるよっていう以前に、リーダーシップだけじゃなくて、そのリーダーシップによって引き起こされる日々のあれこれ、これをこの本では日々の経営慣行と言うんですけど、あの慣性の法則の慣ですねに行うで、経営慣行と、要はどれだけ社長とかリーダーがいいこと言っても、いやいいこと言っても毎日起こってることは結構うちの上司ひどいことするんですよと、そのひどいことしてる上司を社長気づいてないんですかみたいなので、やっぱモチベーション下がっちゃうんですよ。まあ今みたいな言い方をすると多分なんかね、ドキッとするところはあると思うんですけど、結局日々心が削られないような環境を、まあもっと言うと日々やる気がみちみちと満ち溢れてくるような環境を整えると同時に、それだけじゃなくてちゃんと組織全体を前に進めていくリーダーシップが必要であるみたいな、この僕あの人材パフォーマンスモデルが、まあ、その時は会社全体の経営企画としてこのモデルを使っていろいろやっていったんですけど、うんうん、今思えば自分が経営者としてあれこれしていく中で、やっぱり日々のそういう細かいことも大切であるっていうところの原点にはこの本がなった、この本っていうか、ここの人材パフォーマンスモデルっていうのがなんか心の奥底には刻み込まれてたんだなっていうのを、改めて今日のお題を事前にちょっと考えた時に、はい、出てきた本でした。
なるほど、熱狂する社員、なるほどね。いやでもなんかこの今の話はなんか昔あの野本さんとお仕事させていただいた時に、やっぱり熱狂させてるというか、あのチェアアップさせてる場面とかを見たことがあるので、なんか私は勝手な納得感を覚えながら今聞かせていただきました。羽生善治さんの決断力と熱狂する社員と、2冊目も準備あるんですね、はいはい、じゃあ田村さんでいいですか、交互でいきますか。
交互でいきましょう、はい、2冊目ですけど、 そもそも私あの20年ぐらい前の本を先ほど紹介しましたけど、はい、数千冊こう本を読む中で、うん、そもそもその本の選び方ってどうやって選んでたかと思うと、大体2パターンあって、
はい、
1個は要は書籍のウェブサイトで新着書籍みたいなところを、うんうん、例えば先月のとか今月のとか、そこをもう順番に全部バーッと全部買って全部
読む。そんなに何も考えてないですよ、
考え
ですよね。
考えてたら選べない
んですよね、
全部、はい、うん、目についたの全部っていうのを、うん、そういうこう今月の新刊的なもの全部っていうふうにやるか、もしくはあのジャンルで 例えばスポーツ選手が書いたものだったら、はいはい、それでガサッと引っ張って、
あー、なるほど、
で全部読むとか、はい、大体その2種類なんですね、うんうん、でさっきあの将棋だったじゃないですか。多分思うとその頃って将棋とかスポーツとか芸能人とかそういう人が何かこう人生を語っているようなものないかなとかっていうので、うん、こうガサガサ読んでた時期だったんですよ。で2冊目は元プロ野球選手であり監督もやった、まあ、名選手で名監督だった工藤公康さんの著書あるんですよ、これは現役力っていう、現役はあの現役ですね、
はい、
現役力 なんで現役力かっていうと、工藤さんってあのご存知の方、まあ、今若い方はまあ分かんないかもしれないんですけど、彼はあの29年間現役だったんですよ。あ、
そうなんですか、
まあ、もちろん最後の数年は、はい、あの怪我もあったので、はい、あのほとんど出れなかったりとか、いうのもありますけど、まあ、それでも、それ最後の本当に数年だけですから、うん、29年間現役だったんですね。これってすごいことじゃないですか。すごいですね。うん、であの現役力っていう本を出してらっしゃる、なんでこんなに長く第一線でいられたのかと、うん、本当に第一線でいたんですよね。でいられたのかということが、まあ、彼なりの整理で書いてあるんですけど、うんうんうん、これの原動力というかこう意識の根底にあるのは変わり続ける力だっていう話なんですよ。これまためちゃめちゃこう刺さる話で、はい、彼が言うのはこう昨日の成功にしがみついた瞬間に現役じゃなくなる。
へー、
いうわけですよ。とにかく自己否定、過去の否定、うん、常に新しいものを追い求めるっていうことをやり続けると現役でいられると。ところが今成功している、これに満足すると現役ではいられなくなる。だから自己否定なんだと。自分を壊せる人だけが長く残れるっていうことを、あのプロの世界でやり続けたから29年できたんだと。でこれはあの中に書いてあった僕のちょっと記憶ですけど、はい、をたどると、まあ、それってでもなかなかやるの大変じゃないですか、うん、自分でやり続けることって。で工藤さんの場合は奥様がすごくその意識が強くて、とにかくなんかこう成功したりうまくいったりすると奥様がめちゃめちゃ否定するんですって。
そうなんですか、ね、
そんなんで調子に乗ってんじゃないわよ、
厳しい、はい、
すごく厳しく言うんですって、はい。何か大成功して、例えば取材を受けてテレビに新聞に雑誌メディアに出てなると、うん、どうしても自分に満足したり、うん、自分のやり方が正しいとかそれを教えようとかなるじゃないですか。奥様がめちゃめちゃ否定するんですって。たかかプロ野球選手のくせに何偉そうなこと言ってんの
厳しい
ですね、言うんですって。それ確かその本に書いてあったと思うんです、はい、だから常にそれを聞いて自己否定、過去否定で新しい自分を作りに行くっていうことをやり続けたから自分はこんだけ現役を続けられるんだっていうことが書いてある本で、これって平時の変革なわけですよ。無理やり言ってるようですけど、
いえいえ、
で本当にそうなんですよ。常に変化を求めて動き続けないと結果衰退していくっていうことを工藤さんから僕は、ね、結果として教えられていて、これもまあ今振り返るといや変革三本そのもんだったなというふうに思うので、これ2冊目です。
意外なラインで来ましたね。工藤公康さんの現役力、
現役力、
へえ、ありがとうございます、はい、でもすごいなんかおごるな、なんていうか常にアップデートし続けろっていう、すごいなんかプロ野球選手ならではの厳しさっていうか、そこがやっぱり会社経営にも変革にも通じるところがある。
そうです、
なるほど、
競争の世界にいた人ですからね。
そうですね、そうですね、はい、すごい面白い、ありがとうございます。いやいや、なんか予想外な本が出てます、私今のところ。ありがとうございます。野本さん、じゃあ2冊目ぜひよろしくお願いします。
はい、僕がご紹介する2冊目はちょっと長いんですけど、結果を出すリーダーは皆非情であるという本で、あの有名な富山和彦さんが書かれた著書の一つなんですけど、うん、とにかくやっぱりそのかっこいい戦略本とか経営本じゃなくて、いかに組織をこう動かしていくか、で特に この富山さんはこう再生の案件に長らく携わってこられた方なので、
コンサルの方ですよね富山さんって、
だったり、うん、その田村さんみたいにその投資のところにいらっしゃったりっていう方なんですけど、うんうんうん、とにかくこの実行とか前に進める、それを人間対人間の中でどうやって前に進めていくかっていうことが、うん、書かれてる本なんですね。で、これがこの本が面白いのは30代のミドルリーダーに向けて書かれてるんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ読んだのが僕確か30代半ばでドンズバだったんですけど、そこに出てきている、例えばこれ全部は紹介できないものの見出しをいくつかご紹介をすると、まあ、例えばリーダーシップのリアリズム、富山さんの書籍にはよく出てくるあのリアリズムなんですけど、やっぱりその理想論とかだけじゃなくてリアリズムが大切であるというようなことがよく語られていたり、
うん、
あとはですね、今ちょっと目次を見ながらこれがらしいなというのを探しているんですけど、コミュニケーションは情に訴え根負けを誘う
誘う、
根負けを誘うんだ
すごいこと言いますね、
っていうようなのが書かれてる本って、はい、なかなかないわけ
です、ね、ま
あ我々のその変革参謀の本もなかなか普通のビジネス書じゃ書かれないよねっていうことを結構書いてはいるものの、この本って結構生々しいなと、まあ根負け以外でですね、あと面白いな、常に与党の立場で考え行動せよと、野党として批判、まあ、最近そうじゃない野党も出てはきてますけど、うんうん、野党としてこう批判ばっかりしている人って、まあ、そのいるじゃないですか、
はい、
会社の中に、はい、そうなったらおしまいであると、うん、常に与党の立場で考えて行動して、うん、今は自分はその中核にいないかもしれないが、うん、いつか回ってくるように振る舞っていかないといけないであるとか、やっぱ変化を見極めるみたいなことを結構おっしゃってて、
うん、
結構こう引いて、今でもそういう記事をよく書かれてますけど、経済構造の変化を見極める、日本の半導体産業が破れた理由って言って、やっぱりガッと事業の中に入り込んでっちゃうと、まあ、僕とかそのね、コンサルティングプロジェクトをやっている中でも入り込んじゃうんで、なかなかこう俯瞰して見れなくなって、うんうん、田村さんとかからこう俯瞰した視点を言ってもらって、やべめっちゃ潜り入り込んでたって反省することあるんですけど、うんうん、やっぱそういうことが、まあ、この30代半ばでそういう視点で見なければいけないっていうふうに書かれていたと。もう一つ印象的なそのリアリズムとかに関わる見出しがあって、
うんうん、
トップレベルの権力構造を知っておこう、株主主権、取締役会主権、ステークホルダー主権って言って、結局その権力をむやみに使ってはならないんだが、会社はやっぱり権力構造であるので、うん、そこの仕組みっていうものをちゃんと分かった上で、
うん、
何かを行動していくことが物事を前に進める原動力になりますよねっていう、結構やっぱり会社を動かしていく生々しい、でも左脳と右脳をミックスしたリーダーシップ論っていうのが書かれてあるのに、30半ば僕が最初のベルガーの次の会社に行った時にこの本にあって、結構衝撃だったんですよね。
なるほど、
うん、だから今になって僕よく言うのは、やっぱりこう変革って人と人とのつながりなのでとか、まあいわゆる人間社会ですからね、どこ行ったってっていう話をたまにするんですけど、やっぱそれの原点になっているのがこの本だったなと。ただなんでこの本を手に取ったか全然覚えてないんですよ。
偶然の出会いです。
そう、あの偶然の出会いだったのかなと思いつつ、2冊目以上でございます。
ありがとうございます。なるほど、なるほどです。結果を出すリーダーは皆非常であるですね。ありがとうございます。じゃあ3冊目まで紹介しましょう、はい、ということなので、
じゃあ最後に私
から、ね、はい、3冊目最後のやつお願いします。
3冊目はこれまた全然違うんですけど、あの、ね、宮沢賢治の、
ほう、
これほとんどの人知らないと思うんですけど、はい、 ポラーノの広場っていう本があるんです、
はい、
銀河鉄道の夜じゃなくて、
はい、ごめんなさい、はいはい、
ポラーノの広場、
ポラーノの広場、
はい、はい、これ、中身はなんか難しくてよく分かんないんですよ。で、なんかね、音楽とか芸術がこう人の生き方とかをこう共同体とかどう変えていくのかみたいな、そういうなんか難しいテーマで、なんかこう読後感もなんかよく分かんないような本なんですけど、はい、その中で、まあ、少年たちがここになんかユートピアがあると、そこに行きたいって行くわけですよ、うん、ところが行ってみるとすごく大敗したあの世の中で、決してユートピアじゃなかった、うん、ってつもがっかりするわけですけど、でもう一度思い直して、だったら自分たちでユートピアを作ろうっていうのでこう動き出すっていう、うん、まあ、そういう部分があるんですけど、
はいはい、
そこで印象に残る一文があるんです、二文かあるんです。これは、僕はきっとできると思う、なぜなら僕らがそれを今考えているのだから、っていう文なんですよ、
はい、
ここがすごく印象に残る、あの人によって違うと思うんですけど変革参謀的にはと、これなぜかというと、これすごいことを言っていて、僕らがそれを今考えているのだから僕はきっとできると思う、これって考える人と実行する人を分けてないのよ。
なるほど、なるほど、
ここはすごいと、
はいはいはい、
私考える人、あなたやる人と、戦略は正しかったけど実行が止まらなかったとか、やっぱり実行が大事だよねとか、そうやって外野から物事を眺める、
うん、
実際に中でプレイしないっていう人が多い中で、これ違うんですよね。ユートピアを考え作るのは自分たちだと、なぜなら僕らがそれを今考えているのだから、だから僕はきっとできる。これなんかいくつかこうキーワードがあって、まあ、僕らがと、要はみんなで知恵を絞って考えている、うん、ってことは僕はきっとそれができる、ってことは自分が当事者となってこれをやらなきゃいけないしやれるんだと、すなわち考える人と実行する人は同一であるっていうことが、この中に、深読みしすぎですかね、うん、
そこの文章がなんか見えたんでしょうねっていうふうに思っちゃいました。
なので、はい、考えるイコール立案者じゃないんですよ、ね、考えるイコール実行者、当事者であると、
うん、
これってもう変革そのもの、やるしかないっていう覚悟を引き受けるっていうことそのものなんですよね、
うん、
これが僕はこのポラーノの広場で一番印象に、だからまあポラーノの広場が印象に残ったのか、この文が印象に残ったのか微妙な感じですけど、
はい、
これが私の3冊目です。
ありがとうございます、はい、意外、すごい意外なラインで来ましたね。ただ理由は、選んでいただいた理由は意外じゃなかったっていうかですね、
あの変革参謀でしょ、
はい、変革参謀、はい、やっぱそうなんだなっていうのをすごい実感しました。ありがとうございます。野本さん、じゃあ3冊目お願いしてもいいですか。
どんどんハードルが上がってですね
大丈夫です、上がってないと思います、はい、大丈夫です。
きついですけど、
はい、
いや、いくつか出てる中で3冊目どうしようかなっていうのを田村さんの聞きながらなんですけど、僕は逆にすごくこうベーシックな稲森和夫さんの、これ文庫版であるかな、心を高める、経営を伸ばす、素晴らしい人生を送るためにっていう本ですと。でこれって僕、この類の本って松下幸之助さんの本しかあんまり読まなかったんですね、
はいはい、
その松下出身だったっていうこともあって、ただ、僕があのとある会社、事業会社にいた頃に、幹部に毎月だったか2ヶ月に1回課題図書があって、
はい、
幹部って言っても課長以上か部長以上だったと思うんですけど、で、みんなレポートを書き提出をしないといけないと、
うん、
担当している範囲のメンバーというか、そのマネージャーたちのをは全部読んであげなさいですし、
それはその社長さんとかから出てくるんですか、課題。
そうです、社長から出て、で社長に提出をして、
はい、
社長は全部に読んで、良かったものじゃなくて、あのそのうちなんか参考になるものを4編あげてみんなに送るみたいなことをされている会社があり、はい、そこで上がってきたんで僕これを読んだんですね、
うんうんうんうん、
なんかこう書いてある内容は、まあ、100個ぐらいのはそのコピーがあっ で、
はい、
例えば人生の目的を求めるみたいなのがあって、うんうんうんうん、それに対してわーっとこう文章が、うんうん、そこまで長くない文章が書いてあって解説してあるっていうような形なんですけど、なんかどの言葉が響いたとかいうのは実はもちろんあるにはあるんですけど、それよりも僕がここの学びになったのって、うん、自分の経営とか人生に対する考え方をこうやって言語化して見える化し人に共有をするということって大切なんだなって、僕も久々にリアル遠隔参謀として、うん、あの事業会社に戻ってやっていくうちにやっぱりいろいろ触れてくるわけですよね、いろんな状況が違ったりすると、うん、でもなんか立ち返るものを立ち返るものというか立ち返る軸をちゃんと作っておくっていうことがめちゃくちゃ大切だなっていうことをですね、おこがましながらもこれも30半ばぐらいだったんですけど読んだ私はその社長に提出する感想文で、僕も自分のこういう経営とか人生に対する考え方をあの毎月自分の大切な部下たちにこういうコラムにして送りますって
ほう
宣言をしたんですよ、
はい、
その時、
うん、
シーズン1とかで田村さんが僕を褒めてくれた、なんか野本さんって常に自分のこう経歴を学びにしてこう見える化して取っとくのはすごいなと思うんですよって言って、うんうんうん、いやそれってベルガーに戻ってきた時に言われたからなんですよねってその時は言ってたんですけど、うんうんうん、冷静に今回考えてみたら、あそういえばこれだと思って、
うん、
でそっから僕、まあ、その会社は19ヶ月後に辞めたので18回分僕毎月15日になんかタイトル書いて、
はい、
わーってその事例とかも書いてみんなにずっと送り続けてたんですね。最近ですねそれをこう思い出してノートブック LM に全部読み込ませ、
当時のやつをですか、
はい、当時のやつを、はい、僕持ってなかったんで、はい、当時の部下がですね、あ全部取っててくれた人がいて、
すごいそんな人いるんですね、はい、
でまとめてちょっと今もう一回まとめ直してこう今の会社の子たちにも渡してみようかなと思ってるんですけど、なんかこうやっぱり都度棚直しをし自分の軸っていうものをちゃんとはっきりさせていくっていうのがその後の10年以上の私の変革参謀ライフを支えてくれたんだなっていうふうに思っていてこの本をあげました。中身もすごい面白いんでぜひ皆さん読んでみてください。
ありがとうございます。各自3冊ずつあの紹介していただいて、私あのちょっとだけあの感想というかまとめをですねお話ししたいんですけど、あのやっぱり今聞いてて思ったのは、あのお二人がこの変革およびまあ経営とかの道に入っていかれる時の、まあ、若い頃だったりそのタイミングタイミングでやっぱり刺さった言葉だったり書いてある内容へのなんか共感というかですねみたいなところをすごい大切にしてらっしゃって今の自分に影響を与えたというかっていう本たちをなんかやっぱチョイスしていただいてるし、その選び方とかあのなんか今思い出していただいた内容がなんかちゃんとつながってらっしゃるっていうのはすごいさすがだなっていうふうに感じました。私もあのいくつかの本ぜひ読んでみたいなと思いましたので、あの特にあの一番最初の羽生善治さんの決断力とか何が書いてあるのやろうとかと思ってですね、はい、あ売ってました、今見ました、はい、とかすごい気になりましたね。
いや森さん、そういう本を今回ね僕ら田村さんも僕も改めて、ね、このお題で考えて思い出したこともあったので、うんうん、楽しいお題だったなと思いつつ、うん、これを聞いてくださってる皆様にとっての印象的な本として我々が4月27日に発売しました変革参謀の書籍がね、皆さんのそういう本になってくれるといいなというふうに我々思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします、はい、
現在あの絶賛発売中ですので書店およびあのインターネットでも買えると思いますのでぜひよろしくお願いします。お手に取って読んでみてください。それではなんか最後は宣伝になってしまいましたけれども、本日はこちらで、はい、終わろうと思います。ありがとうございました。最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思ってくださった方はお聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問疑問感想をさまざまな媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面番組へのメッセージはこちらから、
Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューができます。このポッドキャストの書籍変革参謀当事者が語るリアルが好評発売中です。お近くの書店や概要欄のリンクから購入できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一と
野本周作でした。